それでは使徒言行録一章十二節から26節をお読みいたします。人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃、ペトロは兄弟たちの中に立って言った。120人ほどの人々が一つになっていた。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところで、このユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹綿が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉でアケルダマ、つまり血の土地と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ。またその勤めは他の人が引き受けるがよい。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。そこで人々はバルサバと呼ばれ、ユストともいうヨセフとマティアの二人を立てて次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった人としてのこの任務を継がせるためです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになった。以上であります。私は神をこの目で見たことはありません。しかし私は神を信じています。イエス・キリストを信じています。 聖なる神を信じています。どうして信じていると言えるのか、皆さん思い出してください。私たちは人生の営みの中で何とか絶望的な場面に出くわしているはずです。これからもそのような場面に出会うかもしれません。どんなにあがいても自分の力では何も解決できない、どうしようもない絶望に苛まれたことを私たちは経験しています。私の場合真っ先に思い出されるのは父親の死であります。まだ私が未信者であった時のことです。何年経っても忘れることはできません。今まさに命が消え去ろうとしている父の姿を見てもどうすることもできず、耐え難い絶望感に駆られてしまったのを覚えています。悲しみの中で、神よ、どうか助けてください、そう思ったことを今でも覚えています。このように私たちはキリスト者であろうとなかろうと、誰もが知らず知らずのうちに神にすがってしまうような経験をしているのです。それは知らず知らずのうちに人間が神の存在を認めているからです。カルヴァンはそのように語っています。私たちはもはや地上で歩まれていたイエス様をこの目で見ることはできません。しかし聖書を通してイエス・キリストが弟子たちに語られたことやなされた御業の数々、イエス様の死と復活の証言などから、イエス・キリストが私たちの救い主であることを確信することができるのです。イエス・キリストを信じた弟子たちやイエス・キリスト者の働きとその証言から、イエス・キリストが神の御子であると確信することができるのです。そのイエス様が十字架で死なれ、三日後に復活されて弟子たちの前に現れました。そこでイエス様は4節5節で彼らにこう命じられました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。イエス様ははっきりと人たちに聖霊によって罪を洗い清められ、新たな自分に変えられる、そう語られたのです。イエス様が天に昇られ、聖霊が下られるまでの間、人たちやその仲間たちはどのように備えて日々を送っていたのか、そのことについて示されているのが本日の箇所であります。聖霊が下られるにあたって、その備えにあたる第一は12節から14節に見ることができます。12節を見ますと、人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきたと書かれています。 このオリーブ畑というのはエルサレムの東に位置し、ベタニアに行く途中にあったようです。ルカによる福音書24章50節を見ますと、イエス様はベタニア付近で人たちを祝福して天に上げられたと書かれています。ですから表現の違いこそあれ、人たちはオリーブ畑でイエス様の昇天をこの目で目撃した後、エルサレムに入城し仲間のところに戻ってきたと思われます。この間彼らはイエス様に祝福され、彼らは思いを一つにしながらエルサレムに戻ってきたことは容易に推察できることです。思いを一つにしたというのはどういうことであるのか。それはイエス様に代わって使わされる弁護者を待ち望む期待と言っても良いでしょうか。彼らはイエス様が彼ら一人一人に信仰の力を与えられるために天に挙げられたことをよく理解していたのだと思われます。それは14節の心を合わせて熱心に祈っていたという思いと相通じるわけです。都に入り、彼らは泊まっていた家の上に上がりました。泊まっていたというのは人々がそこに集まっていたということです。彼らはしばらくの間ずっとそこに集まっていたことが原文から読み取れます。その部屋はいつも集会所として用いられていたところであったからでした。人たちは泊まっていた家の2階で祈りを行っていたのです。聖書ではここで改めて人たちの名前が一人ずつ挙げられています。すなわちペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、ネシン島のシモン、ヤコブの子ユダの11人です。この部屋で彼ら11人と婦人たちやイエス様の母マリア、またイエス様の兄弟たちと心を合わせてひたすら祈っていたわけです。この婦人たちというのは一体誰なのかという点についていろいろ議論が出ています。この婦人たちというのはイエス様と共にガリラヤからエルサレムにやってきた人たちであろうと言われています。彼女たちは十字架上のイエス様を遠くから見ていた人たちであり、イエス様が葬られた墓にまでやってきた女性たちであったと思われます。さらに言うならば、墓でイエス様に会いイエス様の伝言を弟子たちに伝えた女性たちであったと思われます。彼女たちはイエス様を信じイエス様と共に歩んできた信仰者であったことが、これら一連の出来事から伺い知ることができるわけです。ここで特に注目すべきことは、イエス様の母マリアとイエス様の兄弟たちも人たちと心を合わせて祈っていたことです。ヨハネによる福音書7章3節では、兄弟たちもイエスを信じていなかったと書かれています。
その実の兄弟たち、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンがこの場にいて心を合わせて祈っていたのです。ここで用いられている心を合わせてという言葉は、同じ感情で同じ気持ちでという意味合いです。それは先に述べましたように、主の弁護者であるところの聖霊が下られ、自分たちが新しく変わることができるよう祈り求めていたことを示しています。またここで使われている祈っていたというもともとの言葉は、継続してずっと祈り続けていたという意味が含まれています。ですから、この集会所として用いられた部屋で、そこにいた人たちは脇目も振らず、一心不乱に長い時間祈り続けていたのです。イエス様を信じている者が祝福に預かれるのはもちろんのことですが、もともとイエス・キリストを信じていない人々がイエス様を信じ、イエス・キリストとつながれていくのは、まさに神のなせる技です。日本ではキリスト者の人口が極めて少ないことは、皆さんがよくご承知しておられることです。クリスチャンホームであるならば、家族が共にキリストを受け入れ信仰者になることは比較的容易であるかもしれません。しかし日本ではキリスト者が極めて少なく、人生の途上でイエス・キリストを受け入れキリスト者になる人が少なくありません。その場合、イエス・キリストを信じていない家族を信仰に導くことは決して簡単なことではないのです。場合によっては家族の間の対立を生むことさえあります。しかし、兄のイエスを信じていなかった弟たちが、このようにイエス様を受け入れ、人たちや行動を共にしていた婦人たちと同じ思いで祈り続けることができているというのは、主の大いなる祝福以外の何者でもありません。それは、人生の途上でキリストを信じ、キリストによって変えられて生きている人々にとっても、いずれ家族が自分と信仰を共にし支え合って歩む道が与えられるだろうという希望の光をイエス・キリストが灯し続けてくださっているとも言えるのです。信じ続けること、祈り続けること、キリストによって変えられた自分の営みを人々の前に示していくこと、その道筋がいかに大事であるかをイエス・キリストは私たちに示してくださっているのです。新しくイエス・キリストに接ぎ木された私たちが、信仰以前の生活の様子と何も変わらなかったならば、身近にいる未信者はキリストを信じることはありません。そこには聖霊によって新しく変えられた姿が全く見られないからです。さて、イエス様に代わり聖霊が使わされるまでの人たちが備えていた二つ目は、15節から26節にわたって示されています。それは 欠員した一人の一職を補充することの有無について語られている場面で、その備えが明らかにされていきます。ペトロはイエス・キリストによって義とされた120人ほどの兄弟たちの中に立って、新しい使徒を補充する必要性を訴えていきます。まず同じ使徒の仲間であったイスカリオテのユデが死んだ顛末をこう述べています。ユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。不正を働いた行為というのはイエス様のことを祭司長たちに売り渡したことを示しています。マタイによる福音書27章5節では、ユダが首をつって死んだことについてこのように書かれています。ユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだ。この日はちょうど夕方から杉越の祭りが始まる予定でした。イスラエルの律法によれば、祭りの時は死体をそのままにすることも葬ることもできなかったのです。そこで祭司関係者がエルサレムの都を囲っている城の高いところから死体を放り投げたと思われます。その時にユダの遺体がむごたらしく裂けてしまったことが推察できるのです。マタイによる福音書27章6節以降で、祭司長たちはユダが神殿に投げ込んだ銀貨で陶器職人の畑を買ったことが書かれていますが、このような経緯からその土地を血の土地と呼ばれるようになったわけです。ペトロは聖書の言葉は実現しなければならなかったと何度か述べています。そしてユダの顛末を語った後、詩篇69編26節を引用し、神に裁かれる悪人の姿をユダに重ねています。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれというのは、ユダの裁きが必然であったとペテロは言っているのです。だからその務めは他の人が引き受けるがよいという詩篇109編8節の御言葉の意味を、ユダの務めを他の人に与えるという意味に置き換えて、この御言葉も実現しなければならない、ペテロはそのように述べているわけです。では新たに補充される人はどういう条件と資格で人として選ばれるのか、そのことが21節から22節にわたって書かれているわけです。その箇所をお読みいたします。そこで主イエスが私たちと共に生活されていた間、つまりヨハネの洗礼の時から始まって私たちを離れて天に上げられた日まで、いつも一緒にいた者の中から誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人になるべきです。イエス・キリストがガリラヤ伝道を開始したその最初からイエス様の弟子であること、かつその人は主イエス・キリストの 復活の証人であることが条件とされました。この条件に該当するのがバルサバと呼ばれユストというヨハネとマティアの二人であったわけです。彼らはイエス様の全生涯を通してイエス様と共に生活をし、語られた教えの数々、そしてイエス様がなされた伝道や御業をその目で目撃しました。そしてイエス様の復活に関わる一切を目撃した証人であったのです。使徒はキリストの復活の証人として多くの人々に語り教えることができなければなりません。イエス様が天に上げられるとき、11人の使徒を祝福されましたけれども、それは主の弁護者が来て使徒たちをはじめキリストにつながる人々が新しいものとされてキリストの復活の証人としての務めを果たせるように、特に人たちを励まされたことが伺えます。ですからその同じ務めを果たし得るものとしてこの二人が候補に挙げられたわけです。どのような困難な時にあっても、これまでの人たちと同じ同労者として責務を全うできるのはどちらかを残された人たちが決断するのはとても難しいことです。そこで人たちは主の御前で祈りを捧げ、主の御心を示していただくためくじを持ってどちらがよりふさわしいかを決めてもらうことにしたわけです。二人のことでくじを引くとマティアに当たったので、この人が11人の使徒の仲間に加えられることになった。そのように御言葉では示されています。このように使徒としてふさわしい人が二人もいるのに、どうしてわざわざくじで一人だけを決めなければならなかったのか。くじをせずとも二人とも人に加えればよいではないか。また逆に何もわざわざ欠けた人を補充する必要もなかったのではないのか。なぜ一人なのだ。なぜ一人にこだわるのか。そのようにも思ってしまいます。人たちは来たるべき時に主イエスキリストに代わる弁護者として聖霊が下られることをイエス様から聞いています。彼らは聖霊が下られるのをただ野放図に待ちわびていたわけではないのです。人たちがイエスキリストにつながる残された人たちを導き、信仰を同じにする人たちが集まる教会をこれから形成していかなければなりません。そこでは人たちが指導者として人々を導いていかねばならないのです。それだけでなく、かつてイエス様が12人の人たちを地方に派遣され、彼らがイエス様の教えを語ったように、今度は世界に向けて宣教をしていく使命を担っているわけです。そのためにはどのような場合であってもイエス・キリストの教えを忠実に従い歩んでいけるような信仰者として自分たちを新しく変えていただかねばなりません。やがて彼らに聖霊が下られると、そのようにイエス様は言われました。 だから人たちは単に欠けた使徒職を補充するのではなく、ユダの裏切りによって欠けてしまった使徒グループがイエス様によって選ばれた時のような12人の使徒グループに回復し、いつ聖霊が下られてもよいように備えておく必要があったのです。イエス様によって12人の人が選ばれたように、聖霊が下られる前にユダによって汚され捕らえられたイエス様をその場に置いて逃げてしまい、つまずいた使徒グループを原点の形に戻す必要がどうしてもあったのです。その備えをペテロはしようとしたのです。数年後に使徒ヨハネの兄である使徒ヤコブがヘロデ王によって刀で殺され、殉教の死を遂げましたが、それによって欠けた使徒職に誰かを補充しようとはしていません。ここで補充しようとしたのは、あくまでも原点に戻り、その原点を成し得る聖霊の働きをしっかりと備えをして待っていこう、待っている、そのことをペトロは全面的に求めていったわけであります。人たちの働きによって立て上げられた教会は今もなお聖霊によって生き続けています。主の日の礼拝には教会に人々が集まり、主イエスの御言葉が語られています。主を思う人々の上に聖霊が下られ、主の祝福が下り注がれているのです。だから固く信仰の上に立つ者が消えることなく教会に次々に建てられていく、それがずっと繰り返され今日に至っているのです。私たちの確かな信仰の歩みが教会を通して続けられていくとき、聖霊なる神はどのような厳しい状況の中にあっても私たちをキリストに向かって導き続けてくださるのです。そのことを今朝改めて私たちの心に刻みつけてくださり、そして主に生かされながら歩んでいく気持ちを新たにさせてくださいました。これからの一週間もその思いに私たちはしっかりと聖霊からその思いを受けながら前を向き歩き続けていきたいと思うものであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる御神様、聖霊によって信仰が深められ御言葉を通して私たちは御心を知る手がかりを与えられています。何よりも主への祈りを通して自分の信仰がいかなるものであるのか、いかに主が私たちを導いておられるのかを改めて知らされます。聖霊によって主の教えと主に導かれた者たちがこのように教会に招かれています。私たちはだからこそ喜びを持って教会に来ることができているのです。どうぞこれからも聖霊の導きによって信仰が深められ多くの人々がこの教会に招かれますように導いてください。今さまざまな事情によって教会から離れている方々が聖霊によって今一度心を捉えられ、そこに希望と喜びがあることを 思い起こすことができますように、顧みをお与えください。尊きイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。